松本貴博の参謀チャンネル。
松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表、地主の参謀松本貴博が一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。こんばんは、松本貴博です。
アシスタントを務める桑原あずさです。さあ松本さん、なんと今回は東京の千代田区に来ております。ライフマネジメント株式会社のオフィスからお話をお届けしています。早速9月最初の回コーナータイトルをお願いします。
はい、それでは参謀の法律ライブラリー。このコーナーでは法律や税務の専門家に暮らしに役立つ知識や経験、最新の情報を語ってもらいます。
今月9月は税理士法人ベリーベスト代表社員の岸健一さんがゲストです。
こんばんは、税理士法人ベリーベストの岸健一です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。岸さん、最近身の回りで相続のことなどをよくお話お聞きするのですが、ベリーベストは弁護士事務所、そして税理士事務所がありますが、相続のご相談もたくさん寄せられていらっしゃるのですよね。最近は特にどんなご相談が多いのでしょうか。
相続というのはまあそれぞれの家庭によって異なりますから、本当に人それぞれで傾向といったものはあまり見られないんですね。ただ年々この遺言の相談が増えてきているという傾向はあります。私は税理士になって20年弱経つんですけれども、税理士になったばかりの頃は遺言書の相談がすごくタブー視されている感覚がありましたが、最近は本当にお若い方は健康なうちからこの遺言書をしっかり作っておこうという感覚になってきているイメージです。
岸さん、遺言の作成についてですね、ぜひ岸さんからこう気をつけていかなければいけないことなどあればアドバイスをいただきたい。
これもたくさんあるんですけれども、税理士の立場として申し上げておきたいことは次の3つです。まず1番、遺産分割をどのように行うのか、そして2番、節税をどうするのか、3番目に納税資金をどう確保するのか、この3点ですね。
具体的に教えていただけますか。
はい、まず1番のこの遺産分割をどうするのかという点については、遺産のすべてがお金であれば、例えば奥様にいくら、お兄様にいくら、弟様にいくらみたいに結構簡単にいくんですけれども、ほとんどの方は現金あり、不動産あり、そしてその他の財産ありというケースが多いと思うので、そのあたりをどうやって分割していくのかというのはとても大事な話になってきます。でまずは税金のことは考えずに、あなたの思いというのを、重視してですね、遺産分割案を作っていただきたいなと思っています。で次に節税に関してなんですが、一般論としてはそのお子さんに渡すよりは奥さんに渡した方が税金は下がるんですよね。ですが二次相続まで考えると、あえて一次相続の段階で税金を払っておいて、でこの子供に渡すこの二次相続の時にですね、全体としては税金が下がっていくこともありますから、これは税理士に相談していただきたいことです。でそして最後に納税資金です。例えばこの長男には土地をすべてあげましょう、次男にはすべてお金をあげましょうという場合、財産額としては平等に分割できていても納税資金が確保できない、ご長男がですね、納税資金が確保できないということもありますので、納税資金というところも意識していただきたいなと思います。
ちなみにこう遺言を作るにあたってですね、税理士さんがいいとか弁護士さんがいいとか、よくそんな話を聞くんですけど、そのあたり岸さんから見るとどのようにこう思われますか。
やはり税理士が中心となって遺言書を作りますと、お金のことに注目して作りますし、で弁護士に作らせますとやはり法律のことに注目して作らせます。これは一概にどっちがいいのかというのは言えないんですけれども、できれば両方に相談して作っていった方がいいんじゃないかなと思います。
ベリーベストは弁護士、税理士、あとは司法書士などいろいろな方々がプロフェッショナルでお仕事されてますもんね。
はい、うちに任せていただけますと、法律の面では当然に弁護士、司法書士、そして税金の面では税理士が、 それぞれ着目しながら遺言書の作成を進めさせていただきます。そうするとでも高いんでしょって言われたんですけどもあのうちは初回相談無料でやらせていただいておりますので。
心強いですね松本さん、はい、いや次回もよろしくお願いいたしますね、
はい、よろしくお願いいたします。
今月は税理士法人ベリーベスト代表社員の岸健一さんとお話をお送りしております。1週目もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
では松本さん続いてのコーナーは。
はい、それではプロたちのターニングポイント。このコーナーではさまざまな世界のプロフェッショナルたちに人生を変えるきっかけとなった出来事、そして今の自分の原点となったエピソードなどをあなたのために語ってもらいます。
今月9月は株式会社オトバンク代表取締役会長上田航さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。上田さん、今回ご出演まずありがとうございます。
とんでもないです。こちらこそありがとうございます。
はい、あの上田さんのですね、まずは、事業についてですね、少しお話をいただいてよろしいでしょうか。
はい、あのオーディオブックという事業をやっております。まあ、完全に耳で読む本ですね。で、あの耳から本の朗読とか講演とかそういったものを聞くというものなんですけども、今のオーディオブック .jp というアプリを提供していましてですね、はい、まあ、それで会員で250万人以上ですね。で、聞き放題の方で、あのコンテンツ1万5000タイトル以上ですね、まあ、日本語のベストセラーロングセラーがたくさん聞けると、はい、そういったものをですね提供しております。
上田さん、創業されて今何年になるんですか。
今18年目になりました。
その若さで18年すごいですね。
若さ、今おいくつでいらっしゃるんですか。
42歳です。
12歳、松本さん
考えられない
です。すごいな。
あれ、学生の時に創業されたんですか。
大学3年生の時からです。
はい、それは小さい頃からそのようなことを思い描いてたんですか。
いや、全くですね。はい、成り行きです。
小さい頃、お子様の時から本はお好きだったんですか。
本は好きでした。はい、
そこから、
そう、ちなみにその創業、その頃に創業になった経緯として何か大きなポイントがあったんですか。
あ、そうですね、あの元々私の祖父が緑内障で目が不自由だったんですね。
はい、
で、あのそういった祖父みたいな方のために何かしたいっていう気持ちがずっとくすぶっていて、で大学3年の時に就職活動の時期ってあるじゃないですか。
はい、
その時になんか自己分析とか何やりたいんだって考えますよね。
はい、
その時に、あ、なんかそういったあの目が不自由のために何かできないかなっていうことを思って、で、まあ、最初は一般の企業に就職して、で NPO とかでやろうと思ったんですよね。
はい、
ただ一回あの、まあ、そういうつもりでですね、いろいろ調べて、うん、あのまあ、NPO とかでいろんなことをあのリサーチしたんですけども、まあ、その結果ですね、あの目が不自由な方に情報を届けようとすると、その身の回りのご家族の方が知らないと、うん、そういう手に届かないと分かったんですよね。
はい、
だから目が見えない人向けのサービスではダメで、うん、目が見える人に聞く文化、あのオーディオブックを聞くっていう、そういったものを常識にすること、本は目だけで見えるように読めるんだっていうことを知ってもらうことが大事だということが分かりましてですね、まあ、それであの会社組織という形であの、まあ、事業をやろうというふうに思いましてですね、それで立ち上げたといったことですね。
学生の頃にそのようなことを思いついて形にできるってすごいですね。
でもなんか今のお話をすると、はい、そのすぐそばの身近な方に何か役に立ちたいとか、何かこう愛を込めてされた活動が今になっているんだなというふうに納得させていただきましたね。
あのあれですか、お父様が経営者で、経営者としての教えをいろいろ過去を受けてたと、何かそういう影響があるんですか。
いや、全くないですね。
でも動き出すそのこう躍動心みたいなものが、
はい、
ね、上田さんにはたくさんあるのかもしれないですよね。
い
や、そしてこ の, あのお名刺をはじめにいただいたときにすごく素敵なフレーズがあるんですよ。忙しいあなたも耳は意外と暇してるっていうね、はい、このキャッチがすごいなんか興味深いなと思って読ませていただきました。
ありがとうございます。
うん、
結構目の時間って奪い合いになってるんですよね。なんか YouTube 見るとかテレビ見るとかあるじゃないですか。うん、なんです、耳の時間って実は結構空いていて、
はい、
まあ、そういったの車の移動中とか、うん、 通勤電車の中とか歩いてる時とか、まあ、そういった耳の隙間時間にぜひ、ね、オーディオブックで読書を楽しんでほしいとか、そういった気持ちですね。
オーディオブックって発祥は日本になるんですか、海外になるんですか。
元々はアメリカとかですね、
はいはい。
運転しながら読書もできるってなんかすごく得した気分ですよね、松本さん。
そうですね、
はい。
知ってるか知らないかで全然生活が変わりそうですね。
おっしゃる通りなんですよ。実際その本を読むのが苦手な方ってやっぱり結構多くて、
はい、
読むと頭が痛くなっちゃうとか老眼で目が見えづらくて、いろんな、ね、理由で本って読めなくなるんですけど、うん、まあ、それが耳で聞くだけでいい。要するに本オーディオブックってすごくハードルが低い読書なんですよね、はい、で誰でも楽しめる、耳からだと誰でも理解できるので、うん、まあ、そういった意味で本当にもう老若男女、うん、誰でも楽しめる読書ということで、うん、オーディオブックを広げたいと思ってます。
上田さんご自身そのオーディオブックはかなり昔から利用されてたんですか。
そうですね、私自身は、はい、まあ、オーディオブックっていう言葉を知らない状態で使っていたのが、はい、まあ、高校3年生以降となります。
あ、そんな前からなんですか。
はい、耳を使った勉強法っていうのを自分で開発してですね。
すごいな、
すごいな。
はい、それで、はい、ずっと勉強してきてまして、
はい、それで東大に行かれたんですか。
そうですね、もう高校3年まで偏差値が30ぐらいしかなくてです
、
でそこからその聴覚を使った、はい、まあ、勉強法を活用して、まあ、現役一浪人を3年間勉強して、
これ今受験生が聞いたら何何何っていう30から東大って違うところで興味を湧いている方いらっしゃいそうですけどね。
すごいですよね、なんかドラマの中の世界みたいですよね。
本当です ね、 ね、私寝る前に読むことが多くて、気づいたら朝電気高校と本その辺にこっちろけになってることが多くてこれだったら子守歌みたいに真っ暗な中でも聞けるなと思いますね。
実際そういうふうに活用している方もいらっしゃいますね。
やっぱりそうなんですね、
はい、勉強以外だとどういう使い方がオーディオブックってすごい向いてらっしゃるんですかね。
あ、でも耳で楽しむ読書とか、はい、まあ、トークとか講演とか落語でもいいんですけども、うん、要はリラックスしている時に聞くでもいいんですよね、
はい、
そういうことは家事をしている時に聞くでもいいし、子供寝かしつけの最中に耳で聞いてますって人もいらっしゃるんですよね、
は
い、要は普通に一緒に寝ちゃうとまずいけど仕事があるから、
はいはい、
でも寝ないように子供を寝かしつけながら耳で聞いてるみたいな人なんですけど、
いやまだまだお話をお聞きしたいですね。今月は上田さんにもう4週間いっぱいねお話をお聞きしたいと思います。来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
松本さん、今週は9月1週目ということで岸さんの相続のこと、そして、上田会長のお話、とても興味深かったですよね。
はい、改めて聞くと本当に深い話ですね。
本当ですよね。いや、もうますます来週が楽しみです。さて、ここまでの今日のお相手はアシスタントの桑原あずさと
ライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博でした。来週もぜひお聞きください。